マタイによる福音書の14章1節から12節。その頃、国主ヘロデはイエスの噂を聞いて侍従たちに言った。あれはバプテスマのヨハネだ。ヨハネが死人の中からよみがえったのだ。だからあんな力が彼のうちに働いているのだ。実はこのヘロデは自分の兄弟ピリポの妻ヘロデアのことでヨハネを捕らえて縛り牢に入れたのであった。それはヨハネが彼に、あなたが彼女をめとるのは不法ですと言い張ったからである。ヘロデはヨハネを殺したかったが群衆を恐れた。というのは彼らはヨハネを預言者と認めていたからである。たまたまヘロデの誕生祝いがあって、ヘロデアの娘が皆の前で踊りを踊ってヘロデを喜ばせた。それで彼はその娘に、願うものは何でも必ずあげると誓って固い約束をした。ところが娘は母親にそそのかされてこう言った。今ここにバプテスマのヨハネの首を盆に乗せて私にください。王は心を痛めたが、自分の誓いもあり、また列席の人々の手前もあって与えるように命令した。彼は人をやって牢の中でヨハネの首をはねさせた。そしてその首は盆に乗せて運ばれ、少女に与えられたので、少女はそれを母親のところに持って行った。それからヨハネの弟子たちがやってきて、死体を引き取って葬った。そしてイエスのところに行って報告した。アメン。一言お祈りをいたします。女の中から生まれたものの中で最も偉大なものであるとイエス様に言われたバプテスマのヨハネ、その死に様は少女の踊りの褒美として首をはねられたということでした。誠に最も尊いもの、尊い人はいとも愚かな理由でもって、それを抹殺しにかかる。まさしく、ここに人の愚かさを見ます。主よ、私たちこそ、最も尊きお方であるイエス様を、十字架上で刺し貫いた、張本人であるということを、私たちは覚えます。イエス様、それゆえ私たちは、あなたの十字架の贖いによって、あなたの身代わりの血潮によって清められて、そうしてこのように神の子として今尊き御言葉の前に立たされて、礼拝の前にイエスキリストの御前に立たされております。主よ、どうぞ今私たちにあなたの尊さ、そして人の愚かさ、そして私たちは まさしく罪人であり、罪から離れるべきこと、罪清められるべきことを今しかと私たちが聞き入ることができ、それを私たちのものとし、もはや愚かに戻ることがないように、どうか一人一人にあなたの御言葉の命をしっかりと根付かせてくださいますように。この語るしもべ、主はあなたが用いてください。支配してください。ただあなたの御胸をあなたがそのままお語りくださいますように、どうかお用いください。どうか一人一人の耳を今開いて、御言葉に対して開いて、開かれた思いと心でもってこの御言葉に聞き入るものでありますように。これからの一切をイエス様あなたの御手にお委ねして、私たちの主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。本当に尊きものを人はいとも簡単にですね、本当に愚かな理由でもって、その尊きものを抹殺するものです。尊き御言葉、 それを人はですね、いとも簡単にそれを投げ合って、それをおろそかにして、自分は御言葉と関係ないかのような、そういうふうにしてですね、人は愚かにも尊い天から下られた御言葉なるイエス様を軽んじて捨て去ってしまうものです。ここでヘロデというものが出てくるんですけども、国主ヘロデ、彼はですね、あのイエス様がお生まれになった時、イエス様、赤ちゃんであるイエス様を抹殺しようとしたあのヘロデ大王の子供ですね、この国主ヘロデ、ヘロデアンティパスというんですけども、彼のことを。で、このヘロデアンティパスが、イエスの噂を聞きました。で、それで聞いたところ、どのように周りに行ったか、あれはバプテスマのヨハネだ。ヨハネが死人の中から蘇ったのだ。だからあんな力が彼のうちに働いているのだ、ということを言いました。本当に面白いですね。イエス様は多くの人々の病を癒し、悪霊を追い出して天の御国に至る福音を告げ知らせていたんですけども、それを聞いたヘロデはですね、そのなんか病が癒された人とか、あるいは悪霊を追い出された人に、その死から命へと移った様を喜ぶとかではなく、全然あさってのことを、ね、反応するんですね。あれはバプテスマのヨハネだ、ね、ヨハネが死人の中から蘇ったな。一体なんで彼はこんなあさっての反応をしたのでしょうか。人がですね、全然あさってな言動をするとき、その心にやましさがあるということを私たちは、ね、今日の昼も見ました。いつも水曜礼拝の昼礼拝の後に御言葉の学びと御言葉の宣言があるにもかかわらず、でも全然あさってなことを言い出して、ね、ないと思っていたとか、心にやましいところがあったらそういうことになるんですね。本当に人は心にやましいところがあると、本来やるべきところに、ね、行くことができない、ね、賛美を、することができなかったりとか、賛美するべき時に固く口を結んでいたりとか、本当になすべきことがあるにもかかわらずそれをなすことができないとき、心の内にわだかまり、何か一物があって、そうして本当に御言葉を聞かせなくしたり、尊き賛美を唇から昇らせることができなかったり、そういうことがあるんです。そのようなとき、本当に私たち自身がですね、自らの唇に対して、自らの思い、心に対してイエスの血潮を注いで清めるべきです。そして皆さん自身が本当に尊き命へとより一歩進むために、皆さんですね、前進するべきです。悪魔サタンがそれを嫌がってですね、御言葉を見えなくさせたり、賛美の唇を塞いだり、そういったことをさせますが、皆さんはそれをもはや、ね、もう人に人頼みしてはなりません。ね、人が叱って、ね、御言葉を宣言しなさい。賛美を開きなさい。そういうことを言われずとも、皆さんは尊きお方、イエス・キリスト、油注がれた神の御子、このお方を皆さんを褒めたたえ、また御言葉なるキリストを皆さんはしっかりと蓄えて、御言葉によって歩むべきなんです。このヘロデ・アンティパスは、イエス様のことを聞いて、イエス様の福音に耳を傾けるではなく、あれはバプテスマのヨハネだと言いました。実を言うと、なんでここでイエス様が主体であられるのに、彼はバプテスマのヨハネを持ち出したか。それは、バプテスマのヨハネ絡みで、聖なるお方絡みで、彼はやましいことをしたからです。今お読みしました通り、このヘロデはですね、バプテスマのヨハネから、尊い言葉をいただいておりました。御言葉をいただいておりました。それは戒めの言葉、ね、あなたが、ヘロデの、ヘロデの自分の兄弟ピリポという、お兄さんだか弟だか、その妻ヘロデアをですね、このヘロデは、めとっていたんです。要するに自分の兄弟の妻を自分の妻としている。で、そのことは律法にかなわないことです。レビ記に、ね、あなたの兄弟の妻をめとってはならない、それをするならばあなたは命を縮めることだ、レビ記の方に記されているんですけども、バプテスマのヨハネはそれを、ね、言い張ったんですね。でも、 それを聞いてヘロデはですね、ヨハネを殺したかった。しかし、彼は群衆を恐れたがゆえに、このバプテスマのヨハネを殺すことを控えておりました。群衆を恐れて、群衆はヨハネを預言者だと認めていたから。だから、もしバプテスマのヨハネを首をはねるとしたならば、その群衆たちが黙っていないだろう。ヘロデは本当に、政治的な手腕が巧みで、人々の心をつかむのが、とても巧みでしたので、人々からのその、人気が下がる、それを本当に恐れているものでした。そして、ヘロデはこのヨハネを、ちょっと耳うるさい、殺したいと思いつつも殺すことができなかった、というのは、彼の中にヨハネが正しい聖なる人だという、恐れ、そういう正しい恐れがヘロデの中にあったからです。このバプテスマのヨハネ、言ってることは、正しい。そしてヨハネの教えを聞くと、自分の中に喜びが、湧き起こってくる。ちょっと心痛いけれども、でも、そういう当惑をしながらも喜んで耳を傾けていた。マルコの福音書の平行箇所を見れば、そう記されております。ヘロデはですね、このバプテスマのヨハネのちょっと耳痛いけれども、でも聖なる教え、それを喜んで耳を傾けている部分もこのヘロデにあったんですね。人は大体そういうものです。いかに愚かなヘロデといえども、いかに愚かな人間といえども、聖なる言葉、御言葉、それを聞いて喜ぶ自分があり、そしてもう他方、それを疎ましく、それを抹殺してやりたい、もうそういう尊い言葉を、言う、うるさいことを言うものを抹殺してやりたいという自分もまたいるわけです。そのせめぎ合いの中で、私たちは一体どちらを取るかというところ、これが本当に私たちに試されております。皆さん、使徒信条でポンテオピラトって出てきますね。ピラトも同じでした。イエス様を尊いお方として救うこともできれば、イエス様を死刑に定める権威はピラトにはありました。それと同じようにヘロデにも、この尊い、聖なるバプテスマのヨハネを殺すこともできれば、生かすこともできていた。で、彼は生かしていたんですね。そうして、牢屋の中に、入れるということで、彼を生かさず、殺さず、そのようにして、決断を先延ばしにしていたんですね。私たちも、決断を先延ばし状態にしているような、ところがあるかもしれません。本当は、御言葉によって何が正しい道であるか、それは知っている。でも、自分のその怠け癖だとか、ちょっと、それをすると、もう自分の好むことができないからとか、そういった理由でですね、決断を実行することを先延ばしにしてしまうということがありますけれども、しかし、私たちはやがてですね、それを、どちらの道を取るかということを選択しなくてはならない時が来ます。このヘロデにも、その時が来ました。それはヘロデの誕生祝いの時、祝宴が張られている中で、このヘロデアの娘、要するに前の旦那さんの、ヘロデの兄弟ピリポのと、ヘロデアとの間に生まれた娘ですね、彼女が、宴席の中において、皆の前で踊りを踊りました。そして、その踊りをヘロデアですね、見て大層喜びました。とても、いい踊りだった。気に入った。で、そこでヘロデはですね、もう願うものは、あなたには何でも、叶えてあげよう。たとえ国の半分であっても、あなたが願うことは叶えてあげよう。大体、そういうことを、言うんですね。気が大きくなると。で、そこでですね、この娘は母親のところに行って、何を願いましょうか。母親に聞いたところ、もう母親はですね、ちょうどいい機会だ。あのバプテスマのヨハネというもの、聖者ずらして、口うるさいことをして、あの、夫ヘロデを、せっかく自分が、このヘロデの妻として、国主の妻に自分がなったのに、 ね、それを不当だとか言ってる、抜かしてる、あの、預言者と自称してるヨハネ、あの、ものの首を跳ねたいと、ね、このヘロデはいつも思っていて、ね、それでちょうどいい機会が来たと、ね、その、ね、国主ヘロデの方に、ね、こういうふうに求めなさい。あの、バプテスマのヨハネの首を盆に乗せて、今私にください、言うんですね。本当に、愚かなものというもの、自分のことにしか思いが向かない、ね、欲望がによって自分の目が塞がれているものは、尊いお方をですね、このように、いとも簡単に殺してしまって、ね、抹殺してやりたい。そして、邪魔者が晴れて、もう自分は、この国主ヘロデの妻としての立ち位置を確保したい。そのように思うんですね。最も女の中で生まれた最も偉大な人物は、このようにして宴会の、宴席の、それも一人の少女のダンスの、その余興の褒美に取らされてしまう。ここに本当に人の愚かさを見ます。人はですね、最も尊きお方をですね、いともつまらない理由で売り渡してしまう。皆さんは、この全世界の救い主、イエス様は、一体いくらで売られたと思いますか？本当に、あのイスカリオテユダの、本当に愚かな、自分の欲望を果たしたい、自分の思い通りに、ね、果たしてやりたい、そのような考えでもって、ね、わずか銀貨30枚、それによって売り渡されてしまいましたね。本当に人間というものは愚かなものです。人はですね、本当に尊きお方、それよりも自分自身のその肉欲、欲望に従ってですね、こういう愚かなことをしてしまって、そういうことをするものです。バプテスマのヨハネ、こうして彼は、首を打たれて、首を跳ねさせられて、そして、宴会の余興にさせられてしまいました。私たちの中の愚かさ、それは本当に尊き命を奪うものです。冒頭でお読みしましたのは伝道者の書の10章、1節と2節、ね、伝道者の書の学びで少し前に読みましたね。伝道者の書の10章1節と2節、死んだハエは調合した香油を臭くし発酵させる。少しの愚かさは知恵や栄誉よりも重い。知恵ある者の心は右に向き、愚かな者の心は左に向く。アーメン。本当に尊いもの、もう多くの人々が心を込めて、丹精を込めて調合した香油、もう聖なることに使っていただきたいと、神様を喜ばせたいと、そのようにして整えた調合した香油、それはわずか一匹の死んだハエによってですね、全体を台無しにしてしまうんです。皆さん、礼拝という場面において本当に御言葉が語られる、御言葉は、ね、純粋な銀、ね、混じり気のない銀、七度試してもなお精錬された尊い混じり気のないものですけども、でも皆さんのですね、怒りだとか妬みだとか、ね、そねみとか、そういったものによって礼拝を、ね、臭くしてしまうことがあります。礼拝中に、ね、御言葉が語られている最中に、もう本当に みんなの目の前で目に見えるようにこっくりこっくりとですね、もう眠い、まあ、そういうふうに、ね、愚かなことをしていると、多くの人々の目に注目されてしまってですね、尊い御言葉よりも、ね、あの礼拝中に、大いびきをかいて寝ていたあの人の方に、ね、心が向いてしまう。そういうことを皆さん経験していますね。わずかな死んだハエが大切な尊い行為を汚してしまうということがある。そしてその死んだハエとして皆さんが用いられてしまうようなことがあるということを皆さんよく心に覚えていて、そしてそのような死んだハエとして用いられないように、皆さんはしっかりと自分自身を清く保つべきです。 このヘロデアンティパスは死んだハエとして用いられてしまいました。多くの人々がね、このバプテスマのヨハネによって悔い改めて立ち返って主イエス様へと人々がの心を向けさせた、あの偉大なバプテスマのヨハネを殺すということに、死んだハエとしてヘロデアンティパス、国主ヘロデはそのようなことに用いられてしまいました。彼はね、バプテスマのヨハネ、もともと殺したくなかったんです。バプテスマのヨハネは尊い聖なるお方だと彼は知っていたんです。皆さんもイエス・キリスト、このお方は尊いお方であるということを皆さんは知っているでしょう。でも知っていながらにして、このイエス様を、ね、十字架につけろと叫んで、十字架につけるという、そういう愚かなことも私たちはしてしまいがちなものです。皆さんはイエス・キリストにあって救われたからにはもはやそういうものに戻ってはなりません。尊いお方、聖なるお方を宴会の欲望とするためにね、本当に、伝説によりますと、この、ヘロデアの娘、かなり、エロいダンスを踊ったような、そういう言い伝えがあるんですけども、本当にそういうエロいこと、肉欲満たしたいようなことでもって尊いお方の命を奪うようなこと、本当に私たちはですね、そういうことはあってはならないです。イエス様、この尊きお方は皆さんの、その罪を清め、罪を許す、ね、その十字架の血を流すことによって皆さんの罪を清めてくださいました。皆さんはこのわずかな肉欲を満たしたいがために、ね、わずかな銀貨を手に入れたいがために、そういうことに用いられてはなりません。皆さんはイエス様を尊いお方、神の御子キリストとしてですね、本当に恐れ敬い、このお方をこそ私たちの主であると告白して歩むべきです。ヘロデアンティパスは、ね、ヨハネを救う権限もありましたし、ヨハネを殺す権限もありました。ヨハネは、このバプテスマのヨハネをヘロデは殺したくなかったんです。でも、結局、自分の誓いもあり、また、列席の人々のみんなの手前もあって、殺せ、命じました。みんなの見ている前だから、ね、皆さんが神を恐れない人々、イエス・キリストを恐れない人々のそのみんなの前で、ね、手前で罪を犯すというような弱さもあるかもしれません。そういう場合ならば、皆さんはもうそういうところには行ってはなりません。皆さんが本当に信仰が強く、ね、整えて清められているならば、またどうしてもそこに行かなくてはならないというならば話は別ですけれども、でも自らですね、そういう汚れた集いの中に行ったりしたり、また身勝手な口約束、本当に変な口約束をしたりしてですね、それで御言葉から離れたりしてはいけません。皆さんはしっかりとイエス様に対してですね、本当に尊い礼拝を捧げるために、まず皆さん自身の体を整えましょう。また皆さんの心を整えましょう。礼拝を捧げに来るということ、それは、ね、主の御前に尊い香の煙を主の御前に昇らせるものです。祈りもそうです、賛美もそうです、また献金もそうです、奉仕もそうです。主の御前に尊い捧げ物を捧げるにあたって、もし皆さんの中に死んだハエが混じっていたのであるならば、せっかく皆さんが捧げる、ね、賛美も祈りもまた奉仕も献金も汚れたものにされてしまいます。どうか皆さん自らを清く保ちましょう。自分自身の中から死んだハエを取り除いて、そして本当に尊きお方イエス様のために尊い捧げ物を捧げましょう。愚か者はそれを覆します。イスカリオテのユダもそうでした。ヘロデもそうでした。尊いものを覆します。皆さんどうかそのようなことに用いられるのではなく、本当に尊きお方、イエス様に最上のものを捧げて、本当にイエス様を喜ばせていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。 アーメン。愛する主よ、本当に私たちがあなたに賛美を捧げるとき、礼拝を捧げるとき、御言葉に歩むとき、私たちのうちに死んだハエの一匹でも混じっているならば、それは汚れてしまいます。どうか私たちは礼拝に出るときは、あるいはあなたの見舞いに出ようとするとき、私たち自身がまず清められますように、まずイエスの血を塗って自分自身に清めを宣言して、そしてあなたに尊い功をあなたを見舞いに立ち上らせるものでありますように、賛美においても祈りにおいても捧げ物においても奉仕においても、あなたに尊き全き心でもってアベルの捧げ物をするこの生徒たち一同でありますように、主イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。